聖書をお読みいたします。マルコの福音書9章1節から13節まで。マルコの福音書9章の1節から13節までです。新約聖書、2017の方は83ページです。3版の方は82ページです。お読みいたします。またイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。さて山を降りながら、イエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。イエスは彼らに言われた。エリアがまず来てすべてを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。今日はこの箇所から栄光の希望キリストという題目で工藤先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めさせていただきます。父なる神様、愛する兄弟姉妹皆さんと共に、あなたの言葉である聖書に耳を傾けるこの時間が与えられていることに感謝をいたします。あなたの言葉なので、あなたのご聖霊の助けがなければこれを正しく受け取ることができない私たちです。どうかこのものを隠してくださって、ただあなたご自身がお一人お一人のうちに語りかけてくださることをお願いをいたします。 この時間すべてを神様の御手に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。この4月からの半年間、私たちは旧約聖書創世記を見てきました。残りの半年間は新約聖書に戻って、このマルコの福音書をまた見続けていきたいと、そのように思っています。だいぶ間が空いてしまいましたので、マルコの福音書のここまでの文脈を少し確認しておきたいと思います。イエス様がメシアとして、救い主としての公の働きを始められたのはおよそ30歳の頃でした。マルコの福音書の前半部分では、主にイエス様がお生まれになったガリラヤ地方での宣教活動を私たちは見てきたところです。イエス様はガリラヤにおいて多くの病を癒されました。また嵐を鎮めたり、パンと魚を増やして民衆を養ったり、またヤイロの娘を死からよみがえらせるという数々のお働きを行われてきました。これらすべての奇跡は印としての奇跡なんだということを私たちは見てきました。印としての奇跡というのは、イエス様が確かに神様から使わされたメシアなのだと、救い主、神の子なんだということを表す証拠としての奇跡、証拠としての奇跡ということです。この印を正しく受け取った人々はイエス様を信じて永遠の命を得ていきました。一方で、イエス様が与えようとしている救いではなくて、イエス様の力だけを求める人々もいました。イエス様をローマ帝国からの解放者として求めていったり、またはイエス様をパンを与える救い主にしようと、そのようにする人々もいたということを私たちは学びました。でもちろんイエス様は私たちの体のことですね、健康であったり生活のこともご支配して心配してくださっておられます。しかしイエス様がまず最初に与えようとしておられるのは、私たちが罪から救い出されること、神様と共に生きるものとなることをイエス様はまず求めておられます。永遠の命を得てこそ、私たちはさまざまなものを受け取ることができるからです。イエス様はガリラヤ地方での宣教活動が一段落すると、エルサレムを目指して出発なさいます。これは十字架への歩みを始められたということです。これがマルコの福音書の後半部分、後半部分はイエス様の十字架への歩みということになっていきます。前回のところでイエス様は弟子たちに対して、ご自分が多くの苦しみを受けるんだと、人々に捨てられ殺されるんだということを初めて弟子たちに語り始められました。弟子たちはこのことを聞いたときに大変驚いて、そのまま受け入れるということができませんでした。弟子たちも民衆たちと同じだったんです。イエス様が力を持ってイスラエルの王となってくださるんだと、そして自分たちはその側近、神イエス様の近くに入れるんだと、そのように弟子たちは考えていたわけです。それゆえ、今日のこの箇所での弟子たちの状態はどういう状態かというと、目の前が真っ暗になってしまっている状態だったということなんです。弟子たちはイエス様がこれから死なれるんだということを聞いて、不安に心が支配されて、どうしていいかわからなくなっていました。イエス様にこのまま従っていっていいのかどうか、戸惑いを感じている状態でありました。 もちろんイエス様は自分が死んで終わりなんだとそのようなことは言っておられませんでした。イエス様は死んで3日後によみがえるんだと弟子たちに言ったんです。しかし弟子たちの目は暗闇に覆い隠されてしまって、その死の先にあること、よみがえるんだという言葉は聞こえなくなってしまっていました。先の希望が見えなくなってしまっていました。私たちも弟子たちと同じように信仰の歩みを進めていくならば、苦しみや困難に遭うことがあると聖書はそのように教えています。私たちには困難があります。その時私たちはどうするでしょうか。その困難の先にある光を見て希望を持って歩み続けることができるでしょうか。それとも今日の弟子たちのように暗闇に覆われてしまってイエス様に従うことが難しくなってしまうでしょうか。イエス様は本日弟子たちを励ますために、苦しみの先にある栄光のお姿を見せようとしてくださっています。弟子たちが先の希望、その困難の先にあることにしっかり目を向けて、この時を歩んでいくことができるようにとイエス様は弟子たちを今日導いていかれます。私たちも弟子たちと一緒に栄光のイエス様の希望、先にある希望ということを見させていただいて、イエス様に導かれていきたいとそのように願っています。それでは、もう一度聖書を読みします。9章の1節から2節までもう一度読みします。マルコ9章1節から2節まで。1節、またイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。2節、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。ここまでにします。子供の質問の一番です。神の国、神のご支配はどのようにして私たちのもとに到来するでしょうか。神の国、神のご支配はどのようにして私たちのもとに到来するでしょうか。神様のご支配はイエス様の十字架とイエス様の復活を通して私たちのもとに到来することになります。これ両方大事なんですね。イエス様の十字架の死、そして復活があって私たちのもとに神の国が到来することになります。イエス様は他のところで、神の国、神のご支配というものは人間的な力では実現するものではないんだとそのように教えておられます。新約聖書のヨハネの福音書の18章36節をお読みします。イエス様はこう言われました。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありませんとイエス様は言っておられます。イエス様はこの世の力によってご自分の国を建てようとはしておられません。イエス様はへりくだりと十字架によって、そしてその後に来る復活によってご自分の国を立て上げ、救いのご計画を進めようとしておられました。まず十字架があって、その後に復活の栄光が来るんだというこの順番です。イエス様は前回この救いの計画を初めて弟子たちに明らかにされたわけです。それから6日目のことと2節に書いてあります。6日目のこと、イエス様はペテロとヤコブとヨハネの3人を連れて高い山に登られました。 イエス様は何をするために高い山に登られたのでしょうか。マルコには書いてないんですけれども、並行箇所ルカの福音書には書いてあるんですね。ルカの福音書によると、イエス様は祈るために山に登られたと、そう書かれています。イエス様は祈るために山に登って行かれました。まあ、おそらくイエス様は弟子たちが非常に絶望してしまっているので、そのために祈ったのだと思います。弟子たちに励ましが与えられるように、弟子たちがこの困難を乗り越えることができるようにと、イエス様は父なる神様に祈ったのではないでしょうか。イエス様と一緒に高い山に登ったペテロとヤコブとヨハネ、この3人は十二弟子の中でも特に中心的な役割を負っていくことになる3人でした。ペテロは初代教会のリーダー的な存在になっていきます。ペテロがイエス・キリストについての説教を初めてエルサレムでした時に3000人が救われて、そこに初代教会が立て上げられていったと、これ使徒の働きに書いてあります。ペテロはそういう存在でした。ヤコブという人は十二弟子の中で初めの殉教者になっていきます。十二使徒の中で一番初めに命を落とす人がヤコブです。ヨハネは結構長生きするんですね。ヨハネはローマ帝国からの迫害によって晩年にパトモス島に流されていきます。そこのパトモス島というところでヨハネは黙示録を書くんですね。このヨハネの黙示録によって同じく迫害の中で苦しむクリスチャンたちは励ましを得ることになっていきました。この3人は特に重要な3人、それゆえイエス様は信仰が支えられる必要があるんだと、そのように判断して山に連れて行った。そしてイエス様の栄光の見姿を目撃することになっていくということなんです。先ほど触れた並行箇所のルカの福音書には、弟子たちが祈っている最中に眠くてたまらなかったと言われているんですね。弟子たちは祈っている最中眠くてたまりませんでした。まあ、おそらく夜だったのではないでしょうか。他の箇所にもイエス様が夜明け前に祈ったとか、または夜通し祈ったと言われているところがしばしば書かれています。おそらくこの時の夜の暗い中を山道を進んでいったのでしょう。夜に山登りした方はいらっしゃいますか。夜に山登りってしないですかねよくわかんないんですけど、まあ、私ももちろんそんな経験はないんですけれども、まあ、おそらく真っ暗な中で相当怖いだろうなと思うんですね。よく田舎道で車を走らせていると本当に真っ暗になって、今ここで車が壊れたらどうしようと、そんな恐怖に襲われることがあると思います。弟子たちが登っていた夜の山道はまさに不安に支配されていた弟子たちの心そのものを表していました。暗闇の恐怖の中を進んでいく弟子たちは、その中でイエス様のご栄光の見姿、イエス様の光に照らされることになっていくということなんです。そのことが2節から4節にありますのでお読みしたいと思います。2節から4節まで。2節、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。3節、その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。4節、またエリアとモーセと共に エリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていたと。子どもの質問の2番です。イエス様は何のために栄光のお姿を弟子たちに見せられたのでしょうか。イエス様は何のためにご栄光の姿を弟子たちに見せられたのでしょうか。それは絶望して暗闇の中にいる弟子たちを照らして励ますために、弟子たちを照らして励ますためにイエス様はこのお姿を見せてくださったということです。イエス様が父なる神様に弟子たちをどうか支えてください、励ましてくださいと祈っておられると、その見姿が変わって衣も非常に白く輝いていったと言われています。2節の最後にある言葉、似姿が変わるという言葉があります。2節の最後の似姿が変わるという言葉、これメタルフォーという言葉なんですけれども、よくメタルフォーゼなんていう言葉聞いたことあるかもしれません。これは見た目が変わるということではないんです。外側の外見が変わるということではなくて、内面が変えられること、本質が変わっていくというのがこのメタルフォーという言葉の意味になります。イエス様はただ外見が光り輝いたのではなくて、イエス様の神としての本質、神としての似姿がここで表されたということなんです。つまり言い換えると、十字架のイエス様ではなくて、よみがえりのイエス様、十字架の先によみがえられて、そして天に上げられて、今神の右の座に座しておられる、そのイエス様の栄光のお姿、神様はこのお姿を弟子たちに見せてくださったということなんです。死んで終わりではないんだと、その先に栄光の希望があるんだということを神様は弟子たちに明らかにしてくださいました。さらに7節を見ると、天からの神様の声もあったんだと書かれています。7節をお読みします。7節、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けと。神様の声がしました。神様はこう言われるんですね。これから十字架で死のうとしているこのイエスは間違いなく私の愛する子供だ、神の子救い主キリストなんだと。十字架の先にある栄光を今私はあなた方に見せた、それゆえ疑う必要はないんだと、信仰を持って彼に従っていきなさいと、そのように父なる神様は教えてくださったということです。4節にはエリアとモーセが現れてイエス様と語り合っていたんだということも言われていました。エリアとモーセというこの2人は旧約聖書を代表する2人の人物です。神様の救いのご計画のために中心的に用いられていったエリアとモーセです。その旧約聖書で進められてきた神様の救いのご計画がいよいよ今エルサレムにおいて完成されようとしているんだと、十字架を通して、そして復活を通して神様の救いのご計画が成し遂げられようとしているんだということがここに表されています。弟子たちが考えていた救いでもなくて、群衆たちが求めていた救いでもなくて、十字架の苦しみがまずあって、そしてその先に栄光の救いがある、これが神様のご計画だということが示されていくわけです。私たちの本年度の中心聖句は マルコの福音書8章34節になっています。マルコの福音書8章34節。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の十字架を追うということの意味は、自分の計画を十字架につけてなくしてしまう、自分の計画を捨て去るという意味でした。弟子たちや群衆たちのように自分たちの救いの計画、つまり十字架抜きの栄光を求めるということではなくて、イエス様が歩まれていったその後をついていく必要がある。イエス様が与えてくださる救いを受け取っていくということが私たちにとって大事なことになります。それではこの特別な経験をして山から降りていく時の話が9節から10節にこう書かれています。9節から10節、9節お読みします。さて山を下りながらイエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。10節。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。子供の質問の最後の3番です。なぜイエス様は今見たことを誰にも話してはならないとそのように命じられるのでしょうか。なぜイエス様は話すなと命じられるのでしょうか。それは救いの計画に対する弟子たちの理解がまだ不十分だったからです。弟子たちの救いの計画に対する理解はまだ不十分でありました。ペテロが5節で幕屋を3つ作りましょうと5節で言っていました。幕屋を3つ作りましょう。幕屋というのは住む場所ですよね。つまりいつまでもここに留まってほしいと、この素晴らしい栄光の時がいつまでも続いてほしいとペテロは思ったわけです。つまりペテロはイエス様がこれから進もうとしておられる十字架の道ということをまだしっかりと理解することができていませんでした。それでイエス様は誰にも言ってはいけないと、イエス様の栄光だけを述べ伝えることがあってはならないので誰にも話してはならないと弟子たちに伝えたわけですね。北海道聖書学院を卒業したときに卒業証書っていうのをいただきました。どっかにしまい込んでしまって昨日妻に慌てて探してもらったんですけれども、卒業証書、 HBA の卒業証書、ちょっと特徴があるんですね。こういうことが書かれていました。あなたは本学院創立の目的である誤りなき神の言葉である聖書が示すキリストとキリストの苦しみを述べ伝える働き人を生み出すことに基づく神学教育を修了したことを称します。今後も十字架の福音に生き、神の群れに仕えて神と人とを愛する献身と伝道の技に励まれることを祈ります。本学院創立の目的は誤りなき神の言葉である聖書が示しているキリストとキリストの苦しみを述べ伝える働き人を作り出すことなんだとここに言われているんです。私たちはイエス様が私たちの罪のために十字架で苦しまれたんだと、この十字架の見苦しみを述べ伝えていくものなんだということなんです。苦しみ抜きの救いを述べ伝えることはあってはならない、十字架抜きのイエス様の栄光を伝えてはならないということです。 イエス様また重ねて苦しみの必要性を弟子たちに教えておられます。それが11節から13節のところです。お読みします。11節、また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。12節、イエスは彼らに言われた。エリアがまず来てすべてを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。律法学者たちはイエス、メシア、救い主が来る前にはエリアが来るはずなんだと、救い主の前にはエリアが来るんだとそのように教えていました。でこれは旧約聖書マラキ書ですね、4章の5節から6節にこうある御言葉に、のっとっています。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わすと。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。ここからまずエリアが来るんだと。それでエリアが来ていないのでイエス様はメシアではないのだと、こういうことを言っていたということなんですね。しかしイエス様は言われるんです。エリアはもう来ていますと。あのバプテスマのヨハネが予言されていたエリアだったんだと。それなのに人々はバプテスマのヨハネをエリアとは認めないで、彼に好き勝手なことをしてついには彼を殺してしまったではないかと。そしてイエス様は平行箇所のマタイの福音書ではこう言うんです。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになるんだとイエス様は弟子たちに教えられました。イエス様は弟子たちに重ねて力による救いではないんだと、そうではなくてへりくだりと苦しみという十字架を通して救いは進められるんだと、その後に必ず栄光が来るから、だから苦しみがあっても恐れてはならないと、不安になる必要はないんだと弟子たちを励まそうとしておられるということなんです。以前にも少し触れた話です。第二次世界大戦中にドイツの強制収容所から生還した人、ビクトール・フランクルという精神科医の方がおられました。ビクトール・フランクルはホロコーストから生還した後にその経験を分析してロゴセラピーという教えをまとめました。フランクルはその著作の中で絶望イコール苦悩マイナス意味ということを言っています。このまま言ってるわけじゃないんです。これちょっと私なりに式に託してみました。絶望イコール苦悩マイナス意味、苦悩は必ずあると、人生には苦悩はあると、しかしそこに意味を見出すことができたならば人は絶望して倒れてしまうことを免れることができるんだと、そのようにフランクルは言っているわけです。この意味というのは、本日の文脈で言えば先の希望であるとか先の光と言い換えてもいいかもしれません。強制収容所の中で先の希望を失ってしまった人たちがいました。その人たちは希望を失った途端瞬く間に病気になったり自暴自棄になってしまって次々と命を落としてしまったそうです。しかし先の希望があるんだとそのように信じ続けた人々はあの厳しい強制収容所から生き延び生還することができました。そのことをフランクルは後で分析をしているということなんです。 弟子たちも同じでした。イエス様の死ということを聞いて絶望に飲み込まれそうになっていた。しかしイエス様はそうではなくて、先にある栄光に目を向けていきなさいと弟子たちを導いておられます。そのために本日イエス様は栄光の見姿を弟子たちに見せてくださったということなんです。イエス様の栄光を見たペテロは、この後本当に厳しい人生を歩んでいくことになります。しかしペテロはその手紙でこのように書き記しているんです。ペテロの手紙第2の1章16節から18節でこのようにペテロは言っています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きましたと、こう体験談を記しています。このペテロの手紙第2は、ペテロが殉教するその直前に書かれた手紙だと言われているんです。ペテロは死を直前にしても、イエス様は必ずもう一度来臨してくださるんだと、なぜなら私はその栄光のお姿を確かにこの目で見たんだから、必ずそうなるんだと確信を持って書いているわけです。そしてペテロは同じく苦しみの中で迫害の中にいる兄弟姉妹を励ますためにこのように書きました。ペテロの手紙第1、5章10節です。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいますと。私たちの信仰の歩みには必ず苦しみが伴うものです。しかし神様はその苦しみの後に救いの完成があるんだと、将来の栄光が用意されているんだと私たちに約束してくださっているのです。今週1週間もいろんなところを通ると思います。しかしいつも私たちはその苦しみを見ていくのではなくて、イエス様の希望の光、先にある将来の栄光に目を向けて信仰を持って歩んでいきたいと思うんですね。モーセとエリアが栄光の姿で現れたように、私たちもやがては栄光の姿に変えられて、そしてイエス様と顔と顔とを合わせて語り合う、そのような日が必ず来るんだと聖書は言っています。その日を楽しみにしながら共にこの信仰の歩みを進めていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、弟子たちは厳しい歩みを歩みました。イエス様の十字架の時もそうでしたが、その後も教会に仕えて本当に大変な中を歩んでいきました。しかし弟子たちはイエス様が死に打ち勝たれたそのお姿、ご栄光の姿を持って天に上げられていくのを見て、そこに力を得て福音を述べ伝えていくことができました。その結果として今の私たちの救いがあります。私たちも同じように大変なことがありますけれども、将来の救いの完成、イエス様の栄光に目を向けて、イエス様にお会いする日を楽しみにしながら共に歩んでいくことができますように。特に今大きな試練や大きな困難のただ中にある兄弟姉妹一人一人を、今週もどうか主が支えてくださるようにとお願いをいたします。今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。